昨日からヤコブ書をスタートしていますけれども、まあ、今日はヤコブ書の一章の五節から十一節、一章の五節から十一節のところをですね、まず最初に読みましょう。どうぞご一緒にお読みになってください。はい、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。貧しい境遇にある兄弟は、自分の高い身分を誇りとしなさい。飛んでいる人は、自分が低くされることに誇りを持ちなさい。なぜなら、飛んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。太陽が熱風を伴って昇ってくると、草を枯らしてしまいます。すると、その花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように飛んでいる人も働きの最中に消えていくのです。まあ、前回、すでに見ましたように、まあ、十二弟子の中には、まあ、二人のヤコブがいるわけですね。ヨハネの兄弟の、ゼベダイの子、ヤコブと言われてましたけども、もう一人は、まあ、小ヤコブとも言われてますが、このアルパヨの子ヤコブ。で、このヤコブの手紙を書いたのは、この十二弟子のヤコブではなくって、まあ、主の兄弟ヤコブというふうに、まあ、言われています。いわゆるマリアとヨセフによって生まれた、まあ、血のつながりからすると、まあ、イエス様の弟になるわけですけども、その中のこのヤコブ。で、彼は、最初のこのエルサレム教会のこの指導的な役割を担っていた。まあ、使徒行伝の15章を見ますと、最初に開かれた異邦人の救いの問題についてのこのエルサレム会議の最後のこのまとめというんですかね、指導的なこの役割を担っていたということがわかるわけです。で、この手紙は、まあ、ヤコブの人生の、まあ、後半に、まあ、書かれたというふうに言われています。まあ、彼は、この石打ちの刑で殉教したと言われているんですけども、まあ、年数的には、まあ、60年頃と言われているんですけどね。まあ、そうしますと、ローマ帝国としての、まあ、ネロの迫害が起こる前に、この手紙が書かれているわけですね。まあ、教会ができて、まあ、30年近く、この立っていた。まあその中で、まあすでにこの迫害というものもこの始まりつつあったんですけども、まあ何よりもこの迫害というよりもクリスチャンとして生きるということ、まあキリストの弟子として生きるということにおけるこの世の中における戦い、あるいは試練ですね。まあそういうことがもうどんどんできてきていて、まあその中で、まあ、ヤコブが危惧していたことは、クリスチャンがですね、信仰と生活を有利していく、分離していく、そういう傾向が生まれてきているということに対して、彼は警戒、まあ、しているというかね、まあ、警告をこの発しているわけです。まあ、ですから、この一章のこの最初からですね、まあ、試練という問題が、まあ、書かれているわけですね。で、この一章の一節から四節の中に、様々な試練があるということを言っています。そして、様々な試練は、信仰をこの試すんだということが、二節に書かれています。で、信仰が試されたときに、忍耐を、が生じる。その忍耐を完全に働かせなさい。十分に働かせなさいと。で、その時に、その人は、霊的成長を遂げる。まあ、こういうふうにこうずっと書かれているんですね。まあ、ということは、まあ、クリスチャンが経験するこの世の中の試練というのは、結局その人の霊的な生き方というものを成長させていくという、この実をですね、もたらすものであるということが、まあ、書かれているわけです。そして、 この今日読んだこの4節からこの11節の中でですね、まあ、そのようにこの信仰と忍耐というものが共に働いていく中で、クリスチャンにとってあるいは教会にとって必要なものが何なのかと、ヤコブはここで知恵だと言っています。この5節ですね、あなた方の中に知恵の名をかけた人がいるならというふうにまあ書かれているわけです。で、そしてこの双心ということがまあここに出てくるんですね。まあ、双心というのは神と世の両方に使えるようにすることです。で、そのようになぜ生きていこうとするかというと、それは上からの神様からの知恵がですね、欠けてるからだと言っているんですね。この知恵というのは、まあ、人生の深い実際的な洞察力、まあ、この実際生活をどう適応していくかということの、あの洞察力を与えます。また、この知恵というのは、人間的な知識ではなくって、神からのもの、この上からのものであるということは、もちろんわかるわけです。で、ヤコブ書の中には実は、この知恵ということが4回出てくるんですね。1章の5節、そして3章の13節、15節、そしてこの17節。まあ、これはまあ皆さん調べたらすぐわかりますけれども、4回出てきます。で、知恵がないとですね、苦難や試練の中での神様の導きを洞察することができない。まあ、苦難や戦いをやってきたときに、それを神様の御心の中でどう捉えていくかということの洞察ができなくなる。で、一つのこの例を見ますと、ヨブをのこの三人の友人の話がありますね。で、彼らは、ヨブがそういう困難に陥ったのは、ヨブの中に隠れた罪があるからだというふうに考えたわけです。つまり彼らは、ヨブの霊的な状態を理解できるほど彼ら自身は霊的に成長していなかったんです。だから何か具体的な罪を認めさせようとしたんです。実は私たちのこの問題、クリスチャン生活の問題の鍵はですね、そのどういう問題があるか、どういう罪があるか、どういう弱さがあるかということではなくて、そのようなものが生じてきている霊的状態がどういう状態であるかを理解することなんです。それを洞察することですね。それには知恵がいるわけです。この呼ぶ記の4章の6節、7節をちょっと見たいと思うんですけど、呼ぶ記の4章の6節と7節ですね。あなたが神を恐れていることはあなたの確信ではないか、あなたの望みはあなたの潔白な行いではないか、さあ思い出せ、誰が罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか。まあ、これはエリファズが語ったわけですけども、この17節を見ていただきたいんですね。今度は彼はもっと厳しく言ってます。人は神の前に正しくあり得ようか。人はその作り主の前に清くあり得ようか。まあ、このようにこう、ヨブを一生懸命責めているわけですね。まあ、これは、人間的な方法でですね、あるいはこの律法を用いて、人の弱点や弱さというものを明らかにしようとしています。でもこれは知恵ではないんですね。知恵というのは、神様の恵みの中で自分の弱さや罪深さを認めるように洞察することなんです。で、ですから、もう一つのこの例が、ソロモンの例があるんですけれども、まあ、ソロモンは神様の意志に全く聞き従う心を持つこと、それが人生のあらゆる出来事を正しく洞察し、そして理解する根拠であるということを、まあ、知っていたわけですね。ですから、第一列王記の3章の12節を見ると、彼は知恵の心と判断する心を求めています。で、知恵の心と判断する心というのは、その前の3章の9節を見るとですね、神様の御声に聞く心、 そして人々の声に耳を傾ける心。つまり知恵というのは聞くところからやってくるわけです。まあ、この箴言には知恵のことがたくさん出てきますが、まあ、箴言における知恵というのはキリストを指しています。ですから、このキリストから聞くということ、これが実は私たちが知恵を持って生きる一番大事なことであるということが、まあ、わかるわけですね。で、この知恵がその人に与えられるということは、その、まあ、逆に言えば、ヤコブは一章のこの五節の中で、あなた方の中に知恵の欠けている人がいるなら、ね、こういうふうに言えるでしょうね。あなた方の中にキリストに満たされていない人がいるなら、キリストを知る知識を十分に持っていない人がいるなら、ね、その人は神様に求めなさいというふうに言っています。まあ、この中には、この一章の、五節からですね、五節から七節の中には、二つのことを彼は進めています。一つは、神に願いなさい。神に願いなさい。で、五節には、神様は、惜しげなく、咎めることなく、お与えになる方だと。ですから、この神様に願いなさいと言っています。そして、この六節には、信じて願いなさい。ただ願うだけじゃなくって、信じて願いなさい。まあそれは、この疑わないでというふうにも彼は言ってるわけですね。六節を見ると、疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。まあこの表現というのは、まあ新約聖書の他の部分にも出てくるわけです。このエペソ書の4章の14節の中には、教えの風に吹き回されたりという言葉が出てきます。つまり何かを聞くたんびに心が揺れ動く人はですね、その人は心がもちろん定まっていないわけですけども、真理に対する信仰が明確にされていないわけです。ですから、その聞く内容によって心が揺れ動いて、神様に信頼するというところから離れてしまうわけですね。また第一コリントの16章の13節の中には、波にもてあそばれたりという言葉が出てきます、ね。つまりこれらが言ってることはですね、このまさにヤコブが言ってるように、そういう生き方をするというのは疑いがその中にある。その疑いがあるというのは不安定であるということです。ね、双心であるということです。まあ双心というのはこういう表現もあるんですね。相手に半分、自分に半分。をかける人。その神様に全面的に信頼することができない人のことです。で、そして9節から11節のところでは、ヤコブはですね、非常に実際的な問題に触れています。まあ、ここに2種類の人のことが出てくるんですね。貧しい境遇にある兄弟、それから飛んでいる人。で、このヤコブが言っている貧しい境遇にある兄弟というのは、実は当時の低い身分、社会的な階級を指しています。奴隷のというその存在もまだいたわけですね。ですから、その貧しい境遇、社会的に困難な立場の中にある人、その人たちはキリストにあっては高い身分、そういう身分が与えられているということを喜びなさいと言っています。まあ、ユダヤ人から見れば、この社会的な低い階級というのは異邦人であるし、また女性であるし、また奴隷であったわけですね。でも、キリストにあって私たちはみんな同じ兄弟姉妹として神の家族に入れられている。まあ、そのことを、この喜びなさいと言っているわけです。そしてもう一つは今度は逆に、飛んでいる人、その人は低くされることに誇りを持ちなさいと言っています。なぜならば、この飛んでいることにより頼んでいると、それは、草の花のようです。ね、この十一節の中に、太陽が熱風を伴って昇ってくるとという表現があるんですけども、まあこれは、パレスチナではですね、東風が、 南東の風ですね。その風がこの吹いてくるときに、もう本当にその熱風になるんですね。で、この草木も枯れてしまいます。で、このパレスチナではですね、草が緑である時期っていうのは短いんですね。ですから、逆に、草があるということ、あるいは緑があるということを、このわざわざ言及されている、そういう箇所が聖書の中にも、まあ、あるわけです。でも、やがて南東ですね、南東から、この暑い風が、この、吹いてくるときに、そういうものが枯れてしまう。で、そのことを、聖書はうまくたどいてるわけですけども、人間を持っている富というのは、そういうふうに、やがて、枯れてしまう、そういうものなんだ、ということを、ヤコブは言っています。ですから、飛んでる人も、働きの最中に消えていくのです。と。だから、飛んでる人は、減り下るように、というように、まあ、語っているわけですね。で、ペテロの第一の手紙の1章の23から25のところを、読みたいと思います。第一ペテロの1章の23から25です。まあ、これは、イザヤ書の40章の、まあ、6節から8節の御言葉を、まあ、引用しているところです。一緒に読みましょう。23から25です。あなた方が、新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は、とこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。まあ、ヤコブはここで、まあ、世の中のいろんな試練があって、また、自分の持っているものが、散らされてしまったり、失ってしまったり、そういうことも起こってくる。しかし私たちは、この主の言葉により頼んでいくんだ。そのところに信仰を持ってですね、立っていくんだということを、強く進めています。まあ、試練が来るときに、私たちのこの外側が、奪い去られていくわけですね。そして、その中の内にあるものだけがこう見えてくるわけです。でもそれは、やがてその人の内側にあるキリストが明らかにされる。その人のこの霊的成長というものが明確にされていく。その大きな助けであるということを、こう、ヤコブは大胆に、まあ、語っています。まあ、私たちも、個人において、あるいは教会を通して、あるいは、この自分の信仰を、この自分の住んでいるこの地域社会の中で、それを実践しようというときには必ず試練がやってくるんですけど、でも試練は私たちを倒すために来るんじゃなくてですね、神があえてそれを許されているというのは、私たちを成長させ、清くさせ、私の生活をキリストのように変えていくという目的を持っています。まあ今朝も、まあそのことを覚えて、主を崇めていきたいと思います。アーメン、感謝します。どうぞお立ち上がりください。主の皆を崇めましょう。アーメン、ハレルヤ、感謝します。今一緒に主を礼拝しましょう。どうぞご自由にお祈りください。アーメン、ハレルヤ、感謝します。おー、主よ、感謝します。今日もイエス様、あなたの皆を崇めます。今日も私たちのうちに生けるお方がおられて、そして私の外側が砕かれ、それが壊されていけばいくほど、内なる宝と命が溢れてくることを心から感謝します。どうぞ主よ、この新しい週間も、また今日一日というこの日々も、キリストの恵みと、キリストを知る知識で、また知恵で満たしてくださいますようお願いします。イエス・キリストの尊い御名によって祝福します。アーメン。